面白かったですね前回は。
うん、総宮さんね、うん、はい、我らがディレクター、はい、ほぼ無償でボランティアで知恵さんと組んだらいいことがあるんじゃないかという下心のもと声をかけたら、
うん、なんか一番お金が入ってくるこのあたりで、総宮さんすいませんみたいな、だいぶ溜まってきたあたりで私がもう迷い始めてですね、発信に、う
ん、でもあれですね、なんか
販売までつながらないっていう、
は
い、
うん、まだ知恵園もね、うん、こうやって続いてるんでね、うん、なんかどこかで恩返しができるといいですね、諦めずに、はい、これをね、その早急に孤立をマネタイズしなきゃ知恵園どうするとか言い出すと全然面白くなくなってしまうんで、
それはすごいそう思います、
ね、なんか僕と知恵さんがそれぞれこう活動しながらね、なんかこういい感じでここに結びついていくとね、面白いのかなっていう気もするんで、それはちょっと念頭に置いときましょう
私はあれですね、そのちょっとじゃあ始めましょうか。
そうだね、
そうだね、はい、忘れるって、ね、ご指摘もねいただいた
ありましたからね、
はい、うん、人はそんなに悪くない、
ほっこりするつながりを思い出そう、
人間関係いい知恵と
ゾノ、
それでは今日のお話始まります。知恵と
ゾノ、
総宮さんのお話を受けてみたいなお話をこう、うん、みんな出てきてやっていけたらななんて思っています、うんうん、倉野さんはこういかがでしたか、前回総宮さんと改めてお話して。
そうですね、やっぱりね、なんか、うん、まあいろんなその見方があるんですけども、うん、なんつったらいいのかな、いや実際そのみんながねそれぞれその仕事を しながらやっているわけだから、まあなんかこの自分が手掛けてることがね、多少なりともそのお金になったりすることはハッピーだと思うんですよ。なんか持ち出しがいっぱいあって大変みたいなよりはね、うん、ただそのそれがこう結果そうなるっていう流れがあるとしてね、なんか動機、なぜこれをやるのかっていう理由とか動機がね、やっぱりその総宮さんは例えば人とのつながりとかね、楽しいとかっていう、そのまあこれは多分心の動きだと思うんですよ僕はね、まあ、儲けた方がいいなっていうのは頭で考えてることなんだけど、そのいやなんで俺これやってんのか分かんないんだけど結構な時間かかるんですよこれ一本多分編集するのにね、その時間をその毎週こう割いてるというこの理由はよくわからんっていうこのね、でもなんかこれはやっときたいんだよねとかっていうこういう動機でやることがなんか今のこう時代にも合ってるのかなという感じがしていて、多分いろんな人がねここで何が売れるんだろうとか何が受けるんだろうとかっていうことを多分全員考えてメディアとかコンテンツ作ってるはずなんよ、うん、どんな人もね。でもその中でもういろんなことが出尽くしててもう手がないよねとかってでなんか過激な方向に行ったりとかさ、うん、あんまりサステイナブルじゃないんだけどまあ一瞬は花火のように上がるだろうみたいなところにもう行ってしまったりとかもして しまいがちじゃない。
そうですね、
うん、でそんな中でこう正解って言ったら変だけど自分なりの答えを探すためにはなんか僕はそういう動機というかねこう損得利害じゃない動機で動いていると実は最もそこに近づいていくんじゃないかというちょっと予感があって、
いや私はめっちゃそう思います、うんうん、ほんまにその通りやと思います、うん、その損得でずっとやってきた分ですそのコントラストがすごい見えて、
うん、
なんか 変な感じですけど、
うん、
その最近やっとです、うん、その情報商材の人たちの発信を見ても嫌な気持ちにならなくなったんですね、
はいはいはいはい、
多分なんか自分の中で消化したんだと思うんですよ、うんうん、例えば昔 その通販会社の私の話によく出てくる上司についても、うんうん、過去の多分回を聞き返すと多分私はすごい恨みがこもった話し方をしてると思うんですよ でもその当時の上司が今すごく頑張ってやってらっしゃる化粧品の会社とかの YouTube とかも、うんうん、あめっちゃ頑張ってはるなって、うんうん、なんかこうすごく刺激を受けるというか、うん、やっぱりこの人はすごいなって思いながら見れるようになったというか、
うんうん、
そのなんていうんですかね、そのすごく過去に対してのその売ることに全力を尽くしている方々に対してです、うん、そのリスペクトを持って見れるようになったというか、
うんうんうん、
なんかその感じが今本当にここ数ヶ月本当に最近の話なんですけれども、うん、そうやって見た時にそのなんていうんですかね、さっきの倉園さんのそのお話のその、うん、損得だけでそのちょっと何が言いたいか分からなくなってきたので、うん、ちょっとお願いします、うん、いや
だから損得とか利害じゃない、はい、何か別の動機、
う
ん、理由で動いていくと、
う
ん、自分なりの答えに見つかるという感覚ってことだよね。
その今そうやってそのすごい本当にガチガチの情報商材販売している方々 の、 その発信とかを見たときに、うん、本当にもう損得で動いてらっしゃるんですね、うんうんうん、それはもう間違いないんですけど、うん、そこに一切 の、 その
迷いがないんでしょ。
そうです、そうです、うんうん、それをもう見てて気持ちよすぎてです、
うんうんうん、
です逆にすごいみたいな、なんていうんですかね。
そうなんですよ。
こすごいとほんまに思ったんですね、うん。本当にもう自分は家族のために儲けたいんだみたいな、うん、その家族を幸せにしたいんだだったり、うん、その先にその自分がちょっと余裕ができたらもちろんこうもしたいんだみたいな、うん、なんていうんですか、そこに迷いが、桜井さんのおっしゃる通り迷いがないんで、
うん、
あその逆に迷ってる方が人に伝わらないんだっていうのを見てて。うん、教えてもらったりとかもすごいしたんですね、
うん、
なんかそのそれがそのそうなんですよちょっとなんか何が言いたいか分からなくなってきましたけど、
あのね、だからそのこれだからなんつうのかな、こう2つに白黒はっきり分かれるような話ではないと思うんだけど、そのなんだろう、その迷いを生じながらね、迷いを持ちながらそこに関わっているとやっぱりこうこれでいいのかなみたいな感じになって、多分これはね、何が欲しいかの違いだけだと思うよ。うん、別にその欲しいものがその成功だとかお金金銭だとかね、その成功ももしかしたらお金よりも何か別のものがあるのかもしれないじゃない、うん、だからそれをもう本当に欲しくてガーッと言ってるっていう人がいる中でちょっと迷いながら私はそうじゃないんだけどなって いるとね、その両方に、なんつうのかな、こう両方否定したくなる感覚がやっぱりこう残るのよ。
めっちゃわかります、めっちゃわかります、うんうん、
なんとなくじゃあもう私はそっちじゃなくて、さっき言ったようなね、お金とか損得じゃない動機で動いてみようと思いながらも、でもそっちも大事なんちゃうみたいになると
その
やってる人がちょっと憎くなったりするわけよ、それをストレートに。
そうなんですよ、はい、そう、うん、そんなめっちゃわかります
ね。それで今度は今度逆から見ると、なんか綺麗事ばっか言ってて儲かんなかったらどうすんのみたいな、こっち側もけなしたくなったりして、でそこできっちりその反対側に触れるのに迷いがなくなると、そのどっちも素晴らしいよねっていう許せる感覚に なるじゃん。自分も許せるし他の人も許せるしね。ここからがスタートなんだろうなという感じが僕はするんだよね、うん、だからやっぱり何か否定してるうちはその人が迷ってるんだよね。
そうですね、その否定がなんかこうちょっと人が人付き合いが億劫だったりとか、うん、自分の活動がやりたいのに億劫になるとか、そういうのにつながっていくのかもしれないですね。
でそのうちその
なんか
、はい、日本はとかこの業界はとかってこの環境のせいにしたくなるじゃん
もう私めっちゃやってましたよ
居づらいなとかね。
いやめっちゃやってましたよ、うん、情報商材なんてあかんわとかめっちゃ思ってましたもんほんまに、うん、自分がやってたくせにガチガチに、
ね、
すごい思ってました、
うんうん、だからそうやってフラットにそのどちらもありだよね、これは本当に何が欲しいかの違いで、そのどちらが尊いとかね、どちらが素晴らしいとかそんなんじゃなくて、これはみんなその時自分が信じてることをやってるだけだよねっていうふうに見えることができたらさ、あのどっちも使えるんですよ、これ面白いことに、うん、そうするとさっき黒白じゃなくてね、この真ん中 にあるみたいな、ところに いられて、これが僕はね本当の自由なんだなっていう気がするんだよね。だポリシーとかね、考え方とかね、そのコンセプトみたいなのにガチガチに固められると、そうじゃないものを否定したくなるし自分のやってることにもすぐ自信失うし、うん、でやってもいいことなのに、いやこれだけは私手出したくないとかね、まあほらああはなりたくない、まあ、よく言って
た言ってましたね。
そうそうそう、うん、だからああはなりたくないとか、これだけは私はやれないっていうやつはやりたいんだよね、うん、本当はね、うん、そう、
うん、人の心って全部自分の中だけで起きてますもん ね
だから そういう意味で宗宮さんはブレてないなって感じがしたんですよ、うんうん、なんかこう、ね、なんつったらいいんですかね、あのいい意味でどっちでもよくないみたいな雰囲気があるでしょ、
うん、いやもうね、うん、そうあります
ね、あるよね、
本当にそう、皆さんに本当にお世話になって、
すごいよね、なんかそのこうなんかすいませんね、申し訳ないですねっていう感覚を持たないでいさせてくれる人って感じがして、
う
ん、うん、なかなかいないっすよ、
いないですね、そうでした、いない、うん、ほんまにそう思いますよ、ほんまにそう思います、
ねうんうん、でやっぱなそんなこと言いつつもやっぱ少しは上がりがあった方がいいですよねみたいな話をしなくていいよねっていう、こう許しを得てる感じが宗宮さんと話してるとあって、安心して僕らこうやってね収録して送ったら番組にしてくれるっていう、なんかねほら甘えられる感じというかね、だからまあそういう意味ではすごくこう度量の広さというかね、うん、まあだからこれはまあ度量の広さというよりもその迷いのない人のね自由さみたいなものに僕らはこう、助けられてるのかなという、そんな感じがしたね、うん、あともう一つ発見があって、
はい、
前回ほら宗宮さんが、はい、例えば4人飲み屋にいますと、で僕と中さんが中心で喋ってると、はい、残りの2人は聞き手に回るという話をしてくれたじゃん、はい、だからその聞き手がいるというイメージが大事だよとかって、うんうん、で実はこの番組録音してるときいつも矢部聖子さんが聞いてるんだよね、リアルタイムにね、うん
はい、
ああこの人が聞いてるっていうのはありなんだなということを気づいてですね、まあ、この縁の下の力増しというかねこの、うん、こういう時々朗読の時は出てくるけど、この声に現れないこの番組を支えている人が一人いるんだということに気がつきましたね、うん、
ほんまですね、うん、なんかもうすぐこう熱般と忘れがちな大切なこと
そうそうそうそう、だからあれほらあの写真5枚に置いて喋るっていう話を、うん、ハックを一つ紹介してくれたじゃない、
はいはい、
だからもし可能だったらやっぱりこう、うん、あれなんだよね、やっぱねレコーディングの時ってね必ずそのミキサールームに人がいるんですよ、ディレクターとかエンジニアさんがね、これは音楽でもラジオでもそうなんだけど、だから孤独ではないんだよね、で録音しているというその意識とは別にそのエンジニアさんとかディレクターが聞いてるよねっていう意識がちゃんとあるんですよ、だからこのチームの作り方はありだね、ポッドキャストを録音するときにあの誰かにいてもらう、喋らないけどね、うん、そうだから一人で喋るんだったら一人がまあ録音ボタンを押す係みたいな人にこう来てもらってさ、うん、でこれが一人いるかいないかで多分僕はいい番組が作れるんじゃないかなって、うん、変わってくるんじゃないかなって思ったね、うん、おーそっかそっか聖子ちゃんがいつも聞いてんだっていうその感じね、これだからいないと違るかなか感じがする、やっぱ僕と千恵さんだけ2人でこう話してると、うん、多分一回もなかったんじゃないかな今まで、あった、
そうですね、
そういうことって聖子ちゃんお休みみたいな、ほぼなかった今、
うん、どうでしょう、
うん、ないと思うんだよね、うんうん、だから僕は一人でポッドキャストを撮ってる時はやっぱ結構つらかったもん家で夜中にはあみたいな感じになった、
もうあのポッドキャストはあれですか、またあの 気が向いたらみたいな感じですか。気が向いたらというかな
んていうか、うん、一応聞かれたら、うん、あもうそのうちやるって言ってるんですけどね、多分僕の中で今のところやる気は全く起こらないね、
うん、なんか時期みたいなのありますもんね、なるというかね、うん、
でもなんかや、すごく環境が変わればやると思うんですよ、うん
はい、
なんか まさにねその、はい、例えばポッドキャストでも結構僕がよく呼んでもらったアップルクリップっていう有名な大塚翔海さん の,、はい、提供でやってる番組が老舗であってね、はい、佐藤さんと ゆつきさんだっけな、ゆずきさんっていう2人 の,、はい、そのパーソナリティでやって、はい、アップル系の情報番組なんですよ。
でガジェットをやってたことですか、
うん、そうそうそうそう、うんうん、でもガジェットの後もねグッドバイブ本を出すたびに読んでくれて、うん、一応こう話をさせていただけるんだけど、うん、それはね赤坂の結構割といいスタジオに入って、うん、そこで収録するんですね、うん、ラジオ番組のように、うん、なんかそんな環境ができたらやるかなって感じ僕も
めっちゃあれじゃないですか。じゃあなるほど、
しゃべるだけでいいんであればやるけど、もう録音して編集してアップしてとかまではもうちょっとやりたくないやりたくないっていうか
なるほどですね、うん、そっか、うん、なんかこうソーミヤさんとお話ししてです、倉園、うん、さんだったりとか、うん、もちろんシェイコさんもいらっしゃいますし、うん、お話しして私は なんて言うんですかね、なんかやっぱりこういろいろとこう積み上がるっていうのは変な言い方やな、なんて言うんですかね、なんかこう旗織りっていうんですか、旗織りってなんて言うんでしたっけ、うん、織られることを編み込むというか、うんうん、なんて言うんですかね、うん、動詞で言うと、
うん、
なんかこう編み込まれていくうちにです、
うんうん、
それが後から見たらその編み込みというかなんかマフラーみたいに細長いなんかができてるみたいな、
うん、
そんな感じがなんかこうう
ん、
なんかこう織り込みながら何かができていけばいいみたいなその話を倉殿さんはされてたじゃないですか。
そうですね。
でその過程で私はなんか変な確信なんですけど、
うん、
必ず何かはできるじゃないですか。
できますね。うん、
ねその何かがもう楽しみで仕方がないです。
うん、何が織られるのか。
そうですそうです、う
ん。何が織り上がるのかね。
そうですそうです。なんかこう月に1回の収録までにやっぱり1ヶ月空いてるので、
うん、
あこの話したいんだとか、
うん、
あこういうの皆さんでみんなで作ったら面白そうやなとか、うん、いろいろやっぱりポップンって出てきたりしてです、うん、それをこの場で話したりしてそれがまた紡がれていくみたいな、
そうだね、
そんな感じがすごく面白いなと思いましたね、うん、
だから
あともう一つです、
うん、まあどうぞどうぞ、はい、いいよ
あともう一つ私はです、
うん、
改めて思ったのはです、本当に、うんいろんな心の葛藤をここ数年して倉野さんとか聖子さんとか宗宮さんもそれになんかこうね引っ張ってしまったみたいなところもあってです、
うん、
なんかこう思ったんですよ、すごくその私はです、うん、売るのがすごい好きなんですね、
うんうんうんうん、
ただその情報商材の売り方しか知らないんだっていうことにやっと気づいたんですね、独立後6年経って、
はいはいはいはい
で、あ、で、なんかこう売ることすごい全部知ってたみたいな気持ちでしたけど、うんうん、それしか知らなかったんでです、別というか売ることの根底は多分一緒なんですよ、原理原則は、
うん、
ただそれをどのように表現したりとかどのような経路を通ってだったりとかっていうその売り方を私は一本の道しか知らないので、
うん、
別の道をたくさん探していきたいなっていう、それはです、うん、仮にその金銭っていう通貨を挟まないその利益交換でもいいと思いますし、
そうですね、う
ん、なんならその利っていう概念も一緒に考えていきたいなみたいに思いますし、うん、なんかそういうなんかその方がめっちゃ面白そうやなと思いました、
ね、うん、
はい、
本当そうだと思いますね、
うんうん、
だからもちろんそのお金でしか買えないものっていうのはあるから、例えば米とかね、はい、電気代とかガス代とか水道代とか、だからそれはとりあえずお金で稼ぎながら、でも例えば僕のね今ワントレのセッションをやってる方で、英語のプロフェッショナルがいるんですね、もうネイティブぐらい普通に喋れる人が、その人と僕は英会話の レッスンの交換ができるわけですよ。例えば僕はワントレのセッションをやります、うん、で彼女がその後90分英会話レッスンしてくれる、
うん、それめっちゃいいじゃないですか。
行ってこいで、行ってこいでチャラでしょ。
めっちゃやりたい、うん、めっちゃやりたい、うん、はい、うん、
でそうするとその英語のレッスン代がね90分でいくらか分かんないですけど、まあその分は稼いだのと同じことになるからね。
私あのお褒めもらいました。倉野さんもご存知のです、ちょっとお名前出していいか分かんない、うん、出さないですけど、うん、とあるそのサロンやってらっしゃる方、
はいはいはいはい、
のホームページをです、そんなになんかすごい時間がかかることではなかったのでです、うん、作ってです。そうするとお礼をくれました玄米を、
はいはい、はい、Y さんですよね。違うか。Y じゃなかった。
Y さんじゃない、もう一人の方ですね。
あ、そうかそうか。玄米でお支払いいただいたんですね。
まあお支払いというか、その時私なんか取り組みをやっててです。そのあれです。無償というか、そのバーニングマンでいうそのギブの精神を、
はいはいはいはい、
この日常で やるとどんな気持ちになるんだろうとかいうのを、うんうんうん、感じてみたくてずっとやってたんですよ、その取り組みを、うんうん、その過程でいただいた感じなんで、すごいびっくりしました、
うん、
これがみたいな、これがギブの
来たぞみたいな、
すごかったです。
うん、うん、
はい、
そうですね、
まあ、そんな感じですね、
うんうんうん、そうだから、うん、そうね、だからその多分ゲットモードとギフトモードみたいな違いなんでしょうね、知恵さんのその別の稼ぎ方みたいなね、あ、別の売り方か、うん、きっと、うん、
そうですね、本当ですね、ゲットで売るかギフトで売るか、
そうそうそうそう、
はい、
うん、
はい、
僕もそのギフトで売るというのに今かけてるし、うん、本もそれを書いてるしね、うん、ここは絶対いけるなって感じがして、ソミヤさんのお話、ソミヤさんと久しぶりにね、うん、オンラインでお目にかかって、うん、ああやっぱこれだと、この感じだっていうね、うん、なんかねこの人と仕事したいなって思うじゃないですか。
いや思いますね、うんうん、めっちゃ思います、うん、それはわかります、う
ん、
はい、
多分ね、そのまあどうなるかわかんないですけど、もちろんこの番組は当然お世話になるんだけど、うん、なんか僕のその仕事関連の中で誰かそのポッドキャストに詳しい人いないとかね、番組作れる人いないってなった時に、僕はもう迷わず多分ソミヤさんにを紹介するし、お声をかけてね、やっていただけないでしょうかって頼むんですよ。でこれでしょうって感じがするんだよね、やっぱ、うん、これはフリーランスか会社員かに関わらずね、この人だよねって頭に最初に浮かぶかどうかみたいなことはめちゃくちゃでかいじゃない、ね、その時になんかあいつと組むとさ、なんかこうハゲタカみたいにむしり取られるんだよなっていう人とはなかなかね腕が良くても
ハゲタカみたいに、
うん、
知恵
と
ソン、
あとはね、さっきの話で言うと、やっぱそのこうやって定期的に人にお話を聞いていただくという機会を持っている、これはまあブログでもポッドキャストでもいいんですけどね、そうするとさっき知恵さんが言ったように日々の暮らしの中で経験したことを、あ、これは伝えられるなとかっていうふうにこう、なんつうかね、発想をすることができるじゃん。普通は体験して、あ、楽しかったで終わりなんだけど、僕らもう一回そこに、あ、これ話せるっていう転換が一個できるじゃん。これがある人生っていうのはやっぱいいなと改めて思いましたね、今回。だからそう、だからあれほら、もともとこの番組どうすればいいか会議みたいなところで始まったじゃん、はい、僕はね、なんか結論としてね、もっと知恵園で話すことを日々こう意識したいなっていうふうに思いました、うん、今は あんまり忘れて過ごしてるんでほぼ日々
それはもう多分4人ともなんか似たような感じだと思いますよ。
でなんかカレンダーに近づいてくると、お、あさってやみたいな感じにようやく気づいて、うん、それでも何話そうかとか考えないから、 なんかもうちょっとここをね少し意識してね、ここにまあね、だからですね、ネタ帳つけるとかじゃなくてね、
まあまあまあ、それぞれのね、はい、
そういうのでとりあえずはもう結論出たなっていう感じがしました。
はい、
うん、
はい、ということで、うん、では、今回はこんな感じで終わろうかと思います、はい、うん、このポッドキャストではあなたからの感想ご意見、こんなテーマ取り上げてほしいなどなどお待ちしておりますので、概要欄のお便りからお送りいただければと思います。では今宵もほっこりした夜をお過ごしください。さようなら。
さようなら。